では、今年度最初のマンスリースタディ、1月31日、今日が最終日で、終わったんですけれども、たくさんの人が書いてくださいましたね。で、最初の2週間の嘘とか冗談とか書いてあるのは、一人一人の個性がすごく出ていて、大変面白かったです。で、中旬以降がちょっと少なかったんですけど、たけるくん、もとおみくん、翔太くん、すずべん63さんは書いてくださいました。調べて書いてくださいました。ありがとうございました。
ありがとう。
では、ここで、私はですね、皆さんすごく調べてくださってたんですけど、私も調べてみましたが、いろんな説があって、本当に何を信じたらいいのか分からないというか、何が本当か分からなかったんですけれども、私は商業的な理由じゃないかなというふうに思いました。杉山先生はどのように思われましたか？
1日3食になった理由をどう思うかということですよね。
そうですね。
はい。やっぱり、臭いイワシの油に火を灯して、部屋中、魚臭くなってまで起きていたくないところが、菜種の油が庶民にも普及し始めて、夜更かしできるようになったから、起きている時間が長くなったから、お腹も少し1日3食になったのかなっていうのと、あと、肉体労働される方たちには、やっぱりちょっと足りないなということで、いいんじゃないかなという説がいいかなと思うんですけどね。
まず僕、これ、みんなの見ててね、まあ、みんなのって今回、最終的な自分の考えを出してくれた人はちょっと少なかったんだけど、まだね、調べてる段階で、ちゃんと考察できてないなって思うわけ。
そうですね。
これね、単純にネットでググっただけだよね。何も考察ができてないわけよ。で、杉山先生、今、明かりっていうところで言ってくれたんだけど、その明かりのところで、イワシの油っていうところが出てきたね。クジラの油は？
クジラの油。
使ってましたね。
イワシから取るよりクジラから取ってたんだよ。
いっぱい取れますね。
そうそう、ボーッと取れんじゃん。
そうだね。
イワシから取るの大変なんだよ。
じゃあ、クジラの油は臭くなかったのか？
いや、臭かったよ。動物性の油を燃やすと臭いんだよ。で、そこで、菜種の栽培が始まって、菜種の油が絞れるようになったってことだよね。これがね、15話かな？ 15 話と繋がったかね。
すごい。
いや、すごいって、まあ、これね、2人の、まあ、塾の先生でね、まあ、日頃こそ、カリキュラムに追われて、調べるわけじゃないから、もうね、2人でもハマっちゃったと思うんだけど、15話に書いてあるんだよね。
私たちの原材料に。
そうそうそう。いつから油が絞れるようになったかみたいなことを考えなきゃいけないね。なんで油が絞れるようになったかとね。もし明かりっていうことを今回のテーマにはめてた場合によ。で、昔の人の、生活って、もう朝、お日様が昇る前にお日様より早く起きてさ、お日様が昇るとともに、もう仕事しなきゃいけないわけじゃん。で、今でこそさ、子供らが夕方4時5時過ぎてもまだわーわーやってるけど、東日本とかだったらさ、もう5時になると暗いじゃん。まあ、今さ、家に帰ってなきゃもうやばいよな。明かりないんだろ。街灯とかないの。コンビニないし。で、家ですることないじゃん。
そうですね、暗いしね。
そうだよな。だからネットで調べるまでもなく、こう、その文化性をこう考えてみるっていうのがすごい大事で。そしたら昔の人は結構早く寝てたんだろうなとかと思うじゃん。夕飯はもっと早かったかもしれないよな。
そうですね。
でね、ここ3人とも昭和の人たちなので、僕たちがその小さい頃で考えてみてもらいたいんだけど、大工さんの仕事、夕方3時ぐらいに終わってたでしょ。
終わってましたね。
そうですね。3時を夕方と言っていいのかどうか。
みんな3時は夕方なんだよね、多分ね。昭和ぐらいまでは、昭和のね、我々が生まれてくるから。
そうですね。
なんでかって、投稿機ないから、電気。今ね、夕方、こう、ちょっと暗くなっても電気つけながら、こう、まだトンチンカンやってる大工さんいるけど、あれあくまでも照明があるからだよね。だから、照明がない時代、ね、照明がその、こう、高かった頃、まあ、昭和の我々の時代ぐらいまでかな、もう大工さんでさ、2時ぐらいに片付け始めて3時に酒飲んどったら、まあ、食事なんだよな、きっとな。まあ、そんなこと考えてるとさ、今まだ大工さんもさ、なんていうの？軽トラでビューと移動しようけど、昔の大工さんで歩いて移動しようと思うよ。大八車みたいなの乗せて
ですね。
そうするとさ、朝起きてゴロゴロ大八車引いて、家建てるとこまで行って、なんか食事なんかもさ、今とちょっと様相違うよね。想像だけだけど、これは。だからそんなことでね、やっぱ結びつけて考えてほしいわけよ。それが、まあ、菜種油みたいなのが絞れるようになって、少し夜更かし始めたんだと思うよね。で、これもね、また昭和と今度比べるんだけど、昭和の時代さ、僕らの小さい頃だよ。
はい。
テレビってさ、何時までやってた？
テレビって11時くらいなのかな？ 11 時半とか。
そうだね。終わってましたね。
もうこっそり見てた 11pm なんてちょっとエッチなやつなんだけど。もうそれ終わったらもう砂嵐だったでしょ。
ああ、そうだ、砂嵐今ない。
そうそうそう、今のお友達多分砂嵐知らないと思うんだよね。画面がシャーッとなってね。一晩中やってるよね。
テレビね。
はい。
で、そうするとみんな夜食とか食べて、今一日夕食の人もいるんじゃないの。
そうですね。
そうかもしれない。
人間暇だと食っちゃうんだな。
そうですね。
だけど、ここで言うね、いつから始まったかっていう部分で言うと、おそらくだけど、その昔はね、その気軽に夜腹が減ったからって何か食べてるような状態じゃなかったと思うの。
そうですね。
落語の中でさ、江戸時代に夜の蕎麦屋さんの話が出てくるよね。
はい。わかりましたね。
それから、みんな大好きなお寿司、期限がすごく古くて、本来は船寿司とか、ああいう、ああいった形で慣れ寿司なんだけど、やっぱり江戸時代にさ、気軽にポイポイと食べられるような、ファーストフードとして出たのが握り寿司だよね。
はい。
あれ、日本橋の魚河岸の横丁で大ヒットしたっていう話なんだけど。
あ、そうなんですか。
おそらくその頃からね、なんか、食事の回数増えたんじゃないかなっていうふうに思うわけ。
なるほど。
ネットで調べなくてもそのぐらいのことはパッと頭で繋げてほしいなっていうのはね。
自分が江戸時代の、ね、江戸に暮らす人だったらどうかってこと
ですね。そうそうそう。もっと前の、例えば室町時代とかどうなんだろうとかさ。それでもその貴族とね、農民となんか違ったんじゃないのかなとかね。 あのこの手のものってどう調べたってさ、どう考えたって正しい答えって出てこないのね。
そうですよね。
ドラえもんが来て、こうね、ピュッとタイムマシン乗ってそのところ見に行かない限りわかんないじゃん。
はい。
で、いろいろね、偉そうにこう文献書かれていたりするけども、本当かなってやっぱ疑ってもらいたいわけ。
うん。
調べ物の基本って、オア2に持ってきてるじゃん。一旦は全て疑う。
はい。
そして事実の証拠に基づいていること、賛否両論を探る、お金の流れを探る、そして自ら結論を出すっていうやつね。うん、
はい。
で、ネットに書いてあることとりあえず疑ってほしいわけよ。
うん、
一回。
うん。
で、ここでいう事実の証拠って見に行くことができないわけだからさ、
うん、
実際に人間暗かったらどうなんだろうか、腹が減ったらどうなんだろうって考えてもらえたわけよ。
うん。
日が暮れた時に周り真っ暗だったらどうするのかなとかさ、
うん、
絶対それまでに家に帰り着いてないとやばいわけじゃん。
そうですね。うん。
うん、まあそうするとさ、まあ今より食事回数は短く減ってても減っておかしくないなとも思うし、
うん、
で起きてる時間が短いんだからさ。
そうですね。うん。うん、
それでね、もう一つ、これはちょっとこう子供たちには酷な話なんだけど、
うん、
肉体的な特徴からどうなんだろうっていうのもね、まあ、大人は考えてほしかったなと思うわけ。
うん、肉体的な特徴、
うん、
うん、
まあ、子供たちちょっと分かんないと思うんだけどね、血糖値を上昇させるホルモンって3つあるのよ、
はい、
血糖値を抑えるホルモンって1つしかないのよ。
ああ、インスリンだけ
です、ね、そうそうそうそうそう、うん、ということは人間は空腹には強いけど、
はい、
満腹には慣れてないんだよね。
そうですね、うんうんうん、
だけど満腹ってさ、どういう状態になるかって気持ちよくてこうね、ほんわかするんでしょ、
はい
はい、
いわゆるバカな状態になるんじゃん。ね、なんかお腹いっぱいになった時に何かバリバリできる人っていないでしょ。
そうですね、
ゴロゴロしたりとか、
うん、
ダラダラしたりとかなるよね。
ありますね。
で、腹減ってる時の方が、なんかしなくちゃってならない。
うん。
あのね、中途半端にお腹空いてたらね、あ、もう腹減っただるい、もう嫌だとかってなるんだと思うんだけど、もっともっと腹減ったら、ちょっとアクティブになるよ。
そうなんですか。
うん。だって死ぬんだもん。
そう、めちゃくちゃお腹空いたら、ああ、もう早く食べたいって言いながら、めんどくさいご飯食ったりする。
そうそうそうそうそう。うん、だって今日食べないと死ぬんじゃないのって言ったら、一生懸命針に出たじゃないのね。
そうですね。
うん。
それはアクティブなんてできないでしょ。
そうですね。
そんな時にその血糖値を上昇させる、他の仕組みがあって、体が動いたんだと思うね。
うん。うん、
で、そこまでいくとね、もう一つこう考えられるのが、人類、まあ、ホモサピエンスの歴史を20万年だと仮定した場合に、
うん、
仮定だよ、本当は分かんないんだからさ、
はい、
その間、ずいぶん飢餓と戦ったんじゃない？
そうですね。
コンビニないし。
飢餓と戦った歴史が、19万何千年みたいなね。
そうだな、うんうん、まあ、そう考えると、3食たらふく食べるかって言ったら、ちょっと考えにくいよな。
そうですね、
そうですね。
うん、まあ、豊かになったからこそっていうことはあるかなと思う。
うん、
それとさ、産業構造も今度考えてみると、まあ、これね、エジソンの例とか誰か出してたけど、
はい、
多分当たってんだよね。
うん、
で、人ね、たくさん物を消費するようになるとさ、産業は潤うじゃん。
そうですね。
するとさ、食べ物屋さんだけじゃないんでね、人が早くから動き、
うん、
ね、なんかたくさん食べてくれて、いろいろ消費してくれた方が、全体としてはなんか潤うじゃん。
う
ん、
そうですね。
もし朝昼晩が正しいとしてさ、
はい、
ある日がある時なんか、強権的な政治で、もう絶対一日2食しか食べちゃダメだって。ね、3食食べたら死刑とかってもしあったとすると、
はい、
仮に朝と昼と夜のボリュームが一緒だとするとね、
はい、
3分の1ぐらい経済が小さくなる可能性があるの。
ああ、確かに。
いや、乱暴な数字だね、これ。すごい、
うんうん。
だからやっぱりね、その産業構造なんかも関係すると思うんでね。
うんうん、
まあ、そうすると、エジソンがね、大嘘800ついて、現在は朝ごはんを食べるって言って、トースターを売るっていうのは分からなくないよね。
うんうんうん。そうですね。
うん。で、これね、今回のこの、なんだっけ、マンスリースタディってさ、
はい、
別にその正しい答えを求めてないじゃない。
そうですね。
うん。だからやっぱりね、みんなね、考察をどうするか、調べることをどうするかではなくて、
うんうん、
どう考察するかっていうところだよね。
ああ、そうですね、
うん。うん。それはその他、自分が知ってるその他のことと組み合わせてみないとわかんないじゃん。
うん。
小学校、中学校、高校とさ、歴史習うじゃん。
はい。
で、何年に何が起きたとかっていうことを中心に習ってるんだけど、
はい、
その時の庶民の生活はどうだったかとかってさ、やっぱりね、考えなきゃダメだよな。
うん。
ああ、そうですね、
うん。
うん。
そうですね。その時の庶民の生活、環境、あったもの、そんなのに思いをはせつつ、想像しつつ、
うん、
で、今の自分の生活で、じゃあ、本当にその、電気もなくてとかっていうのだったら、自分はどうしてたんだろうなとか、
うん、
考えてみると、良かったですね。そういうふうに考えられるとね、何でもかんでもネットネットっていうよりね、
うんうん、
あとこう直球投げてその、1日3食はいつから始まったかっていうそういうものだけで検索するんじゃなくてその時代背景みたいなものを、
うん、
考えてみるとか調べてみるっていうのも、
うん、
想像の助けになりますね
と思うな、
うん、
まあなのでねいろいろこう発想してもらいたいっていう思いがあって、
うん、
発想を自由にするために前半嘘っぱちをかけて書いてあるわけよ、
はい、
で人がえって思うようなこととかさ思わず信じ込んでしまうようなこととかね、
はい、
そういうことをかけて書いてあるじゃん、
はい、
それでいい訓練だと思うの
うん、
だってね、笑うかもしれないけど、はい、インターネットに書かれてることってこれにほぼ近いで。
ああ、
うん、
そうだね。嘘っぱ書かれてても、
わかりませんからね、
うんうん。疑わなければそうなんだと思いますよね。
うんうん、なんかそうかなと思うの結構あったね、これ。ね、例えば、犬ママさん書いたズバリ記録の社長室とかさ、そうなんだと思うじゃん、知らなかったらさ、これ。
思いましたね。
そうですよね。そうね、面白いのがありましたよ。周平ちゃん説とかね、
うん、
あと、たける説、
うん
なかなか面白かったです。
そうですね。
でね、まあこれね、みんながやりやすいようにということで、最初嘘っぱちから入るんだけど、嘘っぱち書いた後にやっぱりね、ちゃんと調べておいてほしいわけよ、
うん。
調べるだけじゃなくて考察もしてほしいわけよ。
うん、
そこだな。
うん
で、なんでね、これね、嘘っぱちのところ結構出てきたんだけどさ、
はい、
逆に本当のことを突き詰めて書きましょうみたいなところは出てこないかって、なぜだと思います、これ、
うん。なんか急に正しい答えを求められたような気がしたのかな。
うん。
うん、
でもこれさ、正しい答えないんだよ、もともと。
そうですね。
マンスリースタディで取り上げることは正しい答えなんかないわけだから。
うん。
なんで出てこなくなるんだろう、みんな。
いろんなことが書いてあると、思考停止になっちゃうっていうか、こう、どれが本当なのって思って、もう考えなくなっちゃう。
ああ、まさに今インターネットのこの世代で起きてることはそのままじゃん。
うん、
それね。
そうですね。
調べるプラス、考察ってすごい重要だってことですね。
そうそうそう。
うん、その調べたことが、ああ、そうなのか、だったら裏付けとなることってどんなことなんだろうって、でそれって調べても調べても結局同じことの繰り返しだから、さっきも言ったように、その時代を生きていた人たちの背景とか、暮らしを、ね、想像しつつ、今の自分のがどうだ、その頃生きてたらどうだっただろう、どんな風にしたんだろうなって思いを馳せたりするって、結構重要ですね。
うん。それ以外にみんなが書かないで言うって何かあるかな。
みんなちょっと恥ずかしいとか。
うんうん、
そうだよな、
はい。
もし恥ずかしいと思って、自分の意見を引っ込めていたら、
うん、
一生そのままだぜ。
そうですね、
うん。
答えのない問題でさ、間違えて何が恥ずかしいのって、そもそも間違いじゃないじゃん。
そう。ああ、考えてみたら。
うん。そうですね。やっぱさ、こういう時に、ちゃんと自分の考えが言えることってすごい大事だと思うんだよ。
うん。
そうですね。
うん。
うん、間違えても恥ずかしくないんですもんね。
うん。
間違いもないしね。
そうそうそうそう。うん、そもそも恥ずかしいって思うのはさ、なぜかな。これ、別にどこの誰がやってるかなんかわかんないんだよ、俺。
うん。
まあ、なんとなく我々からね、このニックネームかけるってあの子だなとかさ。我々しか知らないじゃん。
はい、
恥ずかしくないよね。
はい。
なんか自意識、
うん、
うん。
勝手に自分でね、
うん、
どう思われるんだろうって想像しちゃうというか、
うん。世界人口が今70億人超えてるけど、そのうちの何人かがこう、もし本人を特定して、こいつこんなこと書いてるよって言ったってさ、なんか影響あるよ、それ。
ないですね。
ないだろ。
はい。
政治家なんかさ、よく嘘ついたり、お金をとろまかしたり、
うん、
なんかこう、ね、エッチなことしたりとかして、なんか言われてるけど、あれだってさ、そんな何でも何でも言われ続けないよ。
うん、そうですね。
そうですね。
うん、でテレビにバンバン出て叩かれたとしても何年も続かないよ。
そうですね。
うん。
うん、
まあその辺のことよく分かってるやつ政治家になるかもしれないけどね。
うん、
だけど恥ずかしいとかそういうのもなければ無敵だってことだよ。
うん。
ああ。
見て政治家の面の皮の厚い。
うん。
そうですね。
うん。それに比べやこれは非常にだって真面目なことやってんだもん我々。
そうね。
うん。
うん、
だからまあねこれここのサイト入ってる人たちっていうのは世の中に蔓延してる嘘とかこう綺麗に飾った言葉っていっぱいあるのね。
うん、
いかにもっぽく。
うんうん、
それをやっぱり自分でちゃんと察知してさ、ちゃんと考える力っていうの持ってもらいたいと思うのね。
うんうん、
で、いろいろ調べれば調べるほどさ、いろんなの出てくるさ。
うん、
例えば今回のワクチン騒ぎそうじゃん。ワクチン騒ぎじゃない、コロナウイルス騒ぎ、
はい。
12月ぐらいに言われ始めていて、
うん、
なんかついこの間もうワクチンできていて。
うん、
ねえ、なんか世界の大物がそれに出資をしてるっていう話まで出てきて、
うん、
なんかそしたらワクチン先に作っといてばらまいたんかっていう意見があってもおかしくないもん。
うんうん、
いや、本当にちゃんと発生したのかもしれないしな。それ分からんじゃん。
うんうん
これ不審なのは今アメリカでインフルエンザが大流行してるけど、そっちは行動されないでしょ、日本には。死者数は今向こうの方が多いと思うんだよな、多分。
そうなんですか。
そうなんやの。
知りませんでした。
今回コロナウイルスかかってる人なんかすっごい多いみたいだけど、あんまり死んでないね。
うん。
なんか普通の風邪の方が余計死ぬんちゃうか。
調べてみてなかったから分かんなかった。
いや、毎日毎日テレビでわーわーわー言うとんけじゃないか。
そうですね。
うん。これふさーってやっとんけじゃない。
うん。
まあ普通の風邪の学級閉鎖しょっちゅうやっとんかよ。
うん。
なんかね、どなたかがかかったって言っても、奈良県の A さんとか B さんとか言われたら、
うん、
特定できませんもんね。
うん。まあ、奈良に行かねえか。
それ自体が本当なのかどうかも。
わからないの。
うん。
なんかこういうのってソースが食べれないことが多いから、
うん、や
っぱりよく考えなきゃいけないよな。
うん。
ほんで、他と比べてみるとかさ。
うん。
まあ、本当かもしれないしね。
本当かもしれないし。
うん。
ね、
うん、
普通の風でも結構人しんどるけ
ん
の。
う
ん。ほんまに。
うん。で、ね、治すのは自己免疫しかない。
うん。
風邪の薬ってないんですもんね。
ほんとに。まだないんだよな。
うん。
風邪の症状を抑える薬があるよな。
そうですね。
うん。
いかに日々健康に保っていくかっていうことはね、
うん、
じゃあこの1日3食に戻ってさ、3食食べた方が健康か、それとも少し減らした方が健康かって言ったらどっちだと思う？
減らした方ですね、それはやっぱり、
うん、と思うよ、やっぱりの、うん、お腹満腹状態が一番まずいと思うんだよな、
うん、
大人になるとおやつがいつでも食べれるので、いつでも満腹っていうかお腹空いた感覚がない、最近ないって言われる方結構多いと思います。
1日中食ってるやついるもんな、
うん、
1日中食ってるやつが仕事できないの知ってた？
そうかもしれません、
ね、いっぱい見てきてるけど、ずっと口が動いてるやつってね、仕事できないんだよね。
エマージェンシーモードで働かない、
うん、口動かさずに手動かせって
うん、
そうなんですか。
そうか。
なんか職場でもね、たくさんなんかもいただき物とかあってね、
うん、
ちょっとずつ食べたり。
あとさっきね、血糖値を上昇させるものと加工させるものっていうの出てきたけど、
うん、
大福餅とかさ、
うん、
ケーキとかすごいんだよね、血糖値使いながら。
急上昇して、
ね。急上昇してね、急加工するのよ。インシュリンさんが頑張って。
うん、
で、ボーッとなるのよ、
うん。
これはやばいね、
うん。ちょっと甘いもの食べるのを控えてたら分かるようになりますよね、
うん、
食べた時にね。
うんうん、
だけどずーっと一日甘いもの食べてたらさ、
うん、
もうずーっとその血糖値の乱高下に体が苛まれてるわけじゃん。
うん、
で、時々ね、その受験生なんかでもいるんだよね、ひたすらチョコレートを食べながら勉強するって、
うん。
なんかね、チョコレートの高揚感で、
うん、
なんかやってる気持ちになるんだからね。
うん、
だけどさ、試験中ってチョコレート食えないよね、確かね。
まあ、食べられないです。食べられない。
まあ、だからやめた方がいいよね。
そうですね、
うん。チョコレートのせいで落ちたとか言うんじゃない。
うん、チョコレートがなかったからみたいな。
うんうん、まあいるよね、なんか試験でこ うまくいって大学入ったらも体ボロボロみたいなのね。
ああ、
うん。まあそんなラインにみんなね気をつけてほしいね。
そうですね。うん、はい、では、今日はありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来月のマンスリースタディもお楽しみに。
はい、楽しみに。
はい、では失礼します。
はい、失礼します。はい